中山バイクラジオ中田です。
山ちゃんです。
この番組は元バイク屋勤務の私、中田とその後輩山ちゃんがバイクに関するあれやこれやについて語り合うバイク娯楽番組です。中山バイクラジオ中田です。
山ちゃんです。
今回は 8.19 バイク納品スペシャル会ということで。
うん。
毎年ね、何かしら上げてたんですが、今回は旅バイクのラットさんが。
はい。
バイクのおすすめ全般。
うん。
まあ、車種であったり、パーツだったり、イベントだったり。
うん。
とにかく何でも幅広くバイクのおすすめをテーマにして、みんなで同時アップロードしませんかみたいな。
はい。
お誘いいただいたので、まあ、うちも何かをあげようと思ってたんで。
はい。
まあ、じゃあ、はい、乗っかりまーす、みたいな感じで。バイクの日スペシャル、バイクのおすすめについて会。
うん。
ということで、やっていきたいと思います。
はい。
ただ、僕たちもね、前回6月、
うん、
ルーツザゲンチャイの8時間耐久に参加予定車両がエントリー条件を満たしてなくて参加できなくなりましたみたいな話をして、以来なんで、
うん、
ちょっとね、リハビリというか勘を取り戻すためにね、最初ちょっと緊急報告。みたいなのしてから、一応、現行車種。で、これいいんちゃうかっていうおすすめを山ちゃんが。で、まあ、旧車、絶版車で、これいいんちゃうかっていうのを中田から、おすすめする感じで、やっていきたいなと。ということで、最近の近況っていうの被ってるけど、なんかあった？
なんだろうね。
まあね、山ちゃんといえば、最近超絶多忙で同じ。なんか優勝されたそうでおめでとうございます。忙しいやつで。
ああ、まあ、うちらの所属じゃないけどね。
あ、違うの、うん、なんか山ちゃんとはこう。
まあ。そうっすよね。優勝はしゃったね。優勝。
はい。
はい。
なんかもらえるの結果出す
わ。ああ、名誉はやる。
名誉だね。
だけどなんか全国もあるみたいで。
あ、まだ何、滋賀県、変や。県予選変やったんや。
そう。県予選兼ねてというか。まあ、とりあえず県大会があって、その上の全国もあるみたいな。
全国大会編突入すんの？
そう。
まだ忙しいや。
あ、だから、さっきも言ったけど、その、俺の所属じゃないから。
あ、そこまで考えてんの？
そう。別のとこやから。
だから、湘北が全国大会行ったよな、スラムダンクで言うと。
はい。
だから、両南みたいな位置ってことだろ。
まあ。
山ちゃんは、ゴリを、鼓舞するためにカツラ向きとか、客席で板前がかして。あれ、全国大会やったっけ？県予選の最後の前だ
から。最後の前と思うけど。まあ、そういうやつや。だからまあ、他のところのチームが頑張らって、
うん、ああ、なるほどね。
そう、全国大会に行くと。
いや、別に全国のあれには山ちゃんは忙しくならへん。それに関しては。
ああ。
大会向けて、なんか手伝いぐらいがあったりするのは。
いや。ないな。
練習相手を務めるぜ、みたいな、少年漫画みたいな。
いや、ないな。ないのか。ちょっと、多分、その、大会直前ぐらいに応援に、練習してやるとこを応援しに行く、みたいなのはあるやろうけど、ね、うん。今は何も連絡ないから、多分何もないと思う。
また。また忙しくなったりしたら嫌やな、と思って
て。で、多分、その、全国大会は、
うん、
その、秋口にあると思うから。
ああ、ほんまやな。結構際どいね。GT61 がね。
そう。
秋にあるんで。
あるんちゃうかな、みたいな。
ね、GT61 といえばね、僕たちは毎年秋に開催してました。京都府ダートトラックスクーターレース。
はい。
白黒、赤、青、黄色、緑。6台の AF61 型ホンダトゥデイ、キャブ車。で、水の上じゃなくて土の上で。ボートじゃなくて、原付スクーターで競艇をしようっていう、奇妙な祭り、奇祭、今年もやるんで、去年ね、ちょっと予定がいろいろ皆さん、開催側の予定が、
こっちやね。
なかなか合わなくて、
こっち側やな。
はい、スキップになったんですが、今年は、まあやりたいなと思っているので、また9月ぐらいからエントリー始めるんで、気になる方は、またそれぐらいにチェックしていただければと思います。
はい。
で、中田といえば、さっき、ちょっとスラムダンクの話が出たやんか。
うん。
例えで。それに関連すんねんけど、中田お笑い好きで、
うん。
お笑いのライブとかも、京都とか大阪とか、月に1、2回見に行ったり、
うん。
してるんですけど、令和ロマンとかさ、 若い世代がぐっと出てきてん、最近、うん、最近ではここ数年で、
うん、
それに伴っていわゆる漫画とかアニメとかゲームの例えがあのケンコバとかのファミコン昔のジャンプ、
うん、
北斗の拳、筋肉マン、セイントセイヤとか、
うん、
まあ、ジョジョぐらいまで、あの辺のところから令和ロマン世代のポケモン、ワンピース、その辺に移り変わってきて、
ボケとか
ネタの中のそのあるあるとかな、例えが。ほんでまあワンピースはうっすら前半4分の1ぐらいまで読んでたから、
うん、
まあいいとして、問題はポケモンやね。ポケモンやってない問題っていうのがおじさんお笑い好きにとってものすごい、なんていうの、2024年問題みたいな感じであって、これほんま切実やね。
そんなに出てくるの？
でもこれから出てくるはずやね。ちょこちょこ出てきてるのはもう体感してるし。
あ、
で俺たちも知ってるの、あの上の世代は分からへんけど、ケンコバとかが、
うん、
レトロゲームっていうかファミコンのな、
うん、
なんかネタをしたり、
うん、
ジョジョのネタをして、どういうことやねんみたいな感じになってるけど、
うん、
俺らは分かるからニヤニヤ楽しめるやん、
うん、
あれが楽しめへんっていう怖さ。ポケモンの例え出された時、なんかポケモンのやつだよな、面白いやろなぐらいでとどまって、でもポケモン世代のやつはそうそうそれみたいになってるわけやんか。
まあね、置いてかれて
る、ね、そう、あの恐怖。これから先もね、劇場行きたいなとか思ってるんで、特に劇場とか行くと、
あ、
その、テレビとかやるネタはさ、
うん、
全世代向けてやから、幅広い、そのポケモンのネタとかちょっとやめておこうとかなったりしがちやねんけど、うん、劇場とかやと、もう結構世代がギュッと、その、うん、
まあまあ、
若手の芸人見に来る人らは若いファンがついてるから、
うん、
もうこの世代やったらわかるよね、みたいな感じで、がっつりポケモンネタとかぶっ込まれてくると、おじさんとしてはね、うんうんってなっちゃうんで。ということでね、まあね、はい、中田、47歳を目前にして、例えばポケモンを始めまして。
ポケモン。
ポケモン。はい。ポケモン始めました、この夏。
ゲーム？
はい。令和ロマンとかの世代の友達が、あの、ボードゲーム始めたりで、できたんで、
うん、
その頃に、こういう理由でポケモンを始めたいと思ってんねんけど、何をやればいっぱいあるよ、ポケモンって。
まあ、あの、
なんか、正当なシリーズからスピンオフまで含めて。
うんうんうん、
どれをやったらいいのって聞いたら、うん、一応初代の150何体。
うん、
なんかの、ポケモン言えるかなみたいな歌あるやん。ポケモンの名前を羅列していく歌みたいな。
ほう、
あの自動車召喚みたいなやつあれ。自動車召喚わからない人は、多分 YouTube とかで調べたら出てくると思うんですけど、なかなかコアなというかね。あの、社名をね、ひたすら連呼していく歌があるんですけど。
まあ、そういうことだな、うん。はいはい。
それの歌に出てくる150何体、初代ポケモンの、やつを抑えれば、多分そこは一番の軸というか、基本になってるから、やればいいと。で、その初代ポケモンは、ほんまのゲームボーイのポケットモンスター赤、緑、
うんうん、
か、それのリメイク版のゲームボーイアドバンスのポケットモンスターファイアレッド、リーフグリーン、
うん、
か、スイッチで出てるポケットモンスターピカチュウ EV、
うん。
この EV もさ、EV っていうキャラがいんねんけど、
うん、
俺らからするともう完全に電動の意味だから、その人と、
EV って言
うの？そうやな、やるとしたらまあ、ピカチュウ EV もあんねんけどって言われて、ピカチュウが EV。それが、だからそう、ついになってる前だと思わへんからさ、ピカチュウと EV が。何何それは。なんか、
どんな、
どういうことみたいな。って言ったら、そう、まあ、全部基本はその3作に関しては、初代ポケモンをリメイクしてんねんけど、ピカチュウ EV は小さい子の入門用みたいな、
うん、
で、だいぶ柔らかくリメイクされてるらしくて、あの野生のポケモンをしばけへん仕様になってるらしいんか、罪もない野生の生き物をしばいて、ヘロヘロにして仲間にするっていう、捕まえるっていうのはあまりちっちゃい子が遊べによろしくないから、そこら辺の攻撃するとか省略されてるらしくて。
まあ、ぬるま湯というか。
そうそう。
はいはい、
だから、それはダメやと。そんな生ぬるいポケモンはポケモンじゃないみたいな。ポケモン直撃世代の人に言われて。はい、みたいな。
いや、それはそれネタになるんじゃないの？
その辺は多分、芸人も触ってないはずだね。新しすぎて。
ああ。
うん。その子供がいるお父さんとかでわかるかもしれない。一緒にやるとかで。だから多分、そのネタとか入れられてくるんやったら、その初代ポケモン、前後ってその、から、スイッチとかいかへんぐらい。
はい。
が、その、芸人が若い頃やってた、ボリュームのとかやから、 多分その辺を一番ポケモンが熱かった時みたいなのをやっといた方がいいみたいな。
まあ実際やってやるやろうか。
そう。で、うち中田は任天堂信者なんで、
うん、
ゲームボーイアドバンスの実機が3つありまして、
はい、
実動で、まあ、そのボードゲーム仲間に声かけて、
うん、
一緒にやってくれる人いませんかと。どうやら、ポケモンは赤と緑があって、
うん、
通信とかをしないと出られへんポケモンとかがあるらしいんで、
はいはい、
一人でやるのはちょっとあまりにも、46歳おじさんがやるにはあまりにも、なんで。
いやいや、別に2台あるから
さ。いや、そんな一人で2台やんの。そこまで暇じゃないと、俺もさすがに。
赤やりって、次の日に
緑やってるみたいな。
なかなかやな。
で、まあ、そのボードゲーム仲間に話すいろいろ、同世代の、
はい、
やりませんか、一応、実機とソフトこっちは用意しますと。
ああ、うん。
って言ったら、まあ一人、まあちょっと気になってたんで、
うん、
やります。で、他の人も気にはなってるけど、今は、他のゲームが忙しいからもういいっていう人とか。
お
うん。俺らはほとんどデジタルゲームやってんけど、ボードゲームやりつつデジタルゲームやってる人結構いるから。
へ
ぇー。この後ビッグタイトル2つぐらい控えてるから、
うん、
今やってる暇ないんです、みたいな。まあそういう体で断られたのか。わからないんですけど。
今からポケモンじゃなくなんねんって思ってたかもしれんしな。
そう。まあ一人見つかったんで、今その人と一緒に緩いペースで進めてて。で、それを進めて、てから一回ボードゲーム会があったから、その時に持ってってさ、
うん、
ゲームアドバンス、今この辺まで行ってるんです、みたいな言ったら、その、ポケモン直撃世代が、ちょっとやっていいですかみたいなんで、セーブしないでちょっとだけ言って、うわぁ懐かしいエモいとか言いながら、ずっと俺もゲームアドバンス、ポケモン、みたいな。それで、何々を何々で、何々したら何々になれますよ、みたいな。全然さっぱりわからない。
あ、今はもう、こうやったな、みたいな。
そうそうそう。
いう感じだよね。
ほんで、じゃあ、おすすめのポケモン、これだけは捕まえて育てた方がいいよ、みたいな。
うん。
聞いたら、なんか、ゴーストだかなんだかを捕まえて、
うん、
何々進化させて、何々進化させると、ゲンガーっていうのになって、これが強いんで、破壊光線が出せておすすめです。
うん。
ゲンガー破壊光線、ふんふん、みたいな話してたら、隣の席にいた、割とポケモン世代の人がギラギラ笑ってて。リアクションは完全にポケモンを教えてもらって、おじさんにポケモンを教えてもらって小学生みたいなリアクションやから。そう、教えてくれたのが、ちょうど30ぐらいの女子で、
うんうん、
その子に、このゲンガーおすすめですよって俺が教えてもらってて、うん、中身入れ替わってんのかみたいな。
で、まあ、隣で聞いてる。
そう、ギラギラギラギラ。お前知らないですね、ポケモンって。そうね、何、ポケモンっていろんなタイプがあって。
うん。何、属性ってこと？
あ、そうそうそう、空飛ぶ飛行タイプとか、地面タイプとか、炎タイプとか。で、そう、相性があるねんか。
うん。
この相性はこれに強いとか。
うん。
それが、いまだに頭に入ってなくて、って言ったら、
うん、
俺よりちょっと下ぐらいの人が、僕をポケモンやってた時は、それ、覚えられへんって、
うん、
スマホの待ち受けこれにしましたよって見てくれた。その太陽表みたいなやつ、これはこれに強いみたいなのがやってる。やっぱそうやねんな。俺もなんか、その一覧表みたいなのを用意でやらなあかんかなと思ってたんですよ。
そんな種類が多いの？
多い多い。じゃあしかも、本体、鳥のポケモン飛行タイプ。
うん、
でも技が体当たりは通常攻撃やん。
うん、
でもなんか羽ばたいて、なんか風を起こすみたいなのは飛行、タイプの攻撃やから、
うん、
攻撃方法も相性があんねんか。
あー、相手との。
そうそう。
へ
ぇー。ヘビのポケモンとネズミのポケモン戦わせんか、俺が、相手ヘビ。
うん、
俺、ネズミのポケモン出せんか、ビビンね。すくむね、ビクビクって、ヘビやから。
まあまあまあ、細かいとこやけどって
感じだね。まあ、ただちょっと親切なのが、LR ボタンを押すと、その都度ヘルプが出てくんねんか。
うん、
この用語説明とか、
うん、
そのシーンに応じて、そのヘルプを立ち上げて何についていきますかとじゃなくて、もうそのシーンのヘルプがポーンっていきなり。
あ、
うん、あ。で、セーブして電源切るやんか。で、電源で再開すると、4コマ漫画みたいな感じでこれまであらすじが出てくるね。
うん。
中田は何々タウンに到着して、アイテムを爆買いした。
うん。
1000円分爆買いした。
うん。
なんとか、ポケモン、 センターに行って、誰々の対戦し、見事勝利、みたいな。で、なんとかさ、サウンドでセーブして、ここから続き始まる、みたいな。だから、ちょっと相手も何してたかが、わかるな。結構その、リメイク編やからさ、初代の。ちょっとそういうサポートみたいなのが、入ってて、あ、これはありがたいな、みたいな。
え、でもストーリーはあるわけよね。
あ、ある。
なあ。あれは何？ロープレイな。
そうやな、ロールプレイング。中とリーフグリーンで始めて、もう一人の人とどっちかカセット選んでくださいってこう何、見えへんようにして選んでもらったら、ファイアレッド選ばはったから、じゃあ俺リーフグリーンやります。で、リーフグリーンの不思議種って始めました、最初のポケモン。3匹から選べんねん。ピカチュウいいひんねんね、その中に。知ってた
知らん。わからん。
不思議だね、ゼニガメ、人影っていう3匹の中から選ばなかった。
ああ。
ピカチュウおらんのかいみたいな。
あ、でも赤い方じゃおったかもしれないってこと？
いや、赤い方もおらへん。
あ、そうなの？
ピカチュウは途中で普通に敵と、野良敵として出てきて、で、捕まえねんけど、なんか、可愛らしかったから、人気投票？
あ、
当時は人気投票で、人気が出て、で、アニメの主人公の、
相方
みたいになって、あんなに大ブレイクしてて。
あ、だからそんなに最初は、
そう、だから、
重要キャラじゃなくて。
運営から押されてなかったからやってんで。
はいはいはい。
だから橋本環奈みたいな感じ。
そうなの
橋本環奈はグループアイドルの中の一人やってんけど、急になんか、すごい奇跡な一枚みたいな写真でピックアップされて、トントン拍子にや
る。あ
っていうのを聞いた。ポケモン世代の人
だ。例えて、例えて言われてんじ
ゃん。あ、そうなんすね、みたいな。ボードゲーム会終わりのファミレスで面白かった。ポケモンエピソードやっぱみんな持ってんねん。そのポケモンやってた世代はいろんな。
ああ、けどまあまあやってやったらそうか。
そうだから絶対これは来るよなって、お笑いにも。こんだけみんな普通の人はこんだけエピソード持ってんねん、ポケモンについての。だからその触りしかやってんけど、そんなボコボコポケモンエピソード出てきて、これはもうほんまやっとかなあかんやつやなって、改めて。ほんで、そのボードゲームの集まりで、ゲームアドバイス持ってて、ポケモンでわーって盛り上がって、で、昨日フットサルメンバーとバーベキューがあって、そこでもう、友達は子供ポケモンやってたからさ、最近初めてんとか言って、これこれこれやって見せたら、ちょっとやっていい、ちょっとやっていいって、やりだして、うわ、懐かしい、みたいな。ほんで、彼女も連れてきてて、そいつが。彼女どうせね、あ、私もこれやってた気がする、とか言って。だから、ポケモン知ってるだけで、結構幅広い世代とトークが広がるから、マジでなんていうの、若い子と接し方が出てるおじさん管理職の人は、ポケモンやるけど、だからちょっと、実は今これをやってて、ってゲームワード見せたら1コロやと思って。
実機があればね。
そこで、エミュレーターとかやってたら、この人、やばい人だな、非常にって思うけど、実機でやってるのか、愛情もあるやん。そんな実機による、こう、記憶が一気に持って
くる。まあまあね。
ほんで、その友達にさ、うわ、懐かしい、うちにもあったわ、って言って、ソフトいるって言われて、っていう、いるっていうか、俺は昔、友達の子供がもうクリアしたから、ポケモンやるって言って渡された時やんね、カセット。その時にやろうと思ってて、そしたらその嫁さんが、それはクリアしたのは私の息子やけど、ポケモン図鑑っていうポケモンをコンプリートさせる地道なやつやったら私やねんって言って、子供に頼まれて。だからその私が完成させたポケモン図鑑のデータを消すことは許さんって言って、俺やらせてもらえへんかってんぞって言って、そうやったっけとか言って。
え、まあそのデータは入ったの？
まだ残ってるみたい。だからそこで OK やってたら俺はポケモン通ってたはずやねんって。
ああ、ポケモンやってたはずやねん。
そうそうそ
う。あ、その、あれは向こうが持ってる
けど、
カセット時間、ソフトは。
もうこんな感じでね、今ポケモンをちまちまやってる。わからんこともすごい多くて。
あ、そうなの？
全然わからない。なんか結構な、なんか昨日その友達の子供に聞いた話だと、特定の場所に連れて行かへんと進化しないとか、結構その進化条件がポケモンによって違って、だからそれが謎解きみたいで、当時の子供は、そう、友達同士で情報交換して、あれを進化させようと思ったら、高校生なあかんらしいぞとか、なんか、このアイテムがいるとか、この場所に行かなあかんとか、通信せなあかんとか。そこら辺が結構書き立てたんやと思う、子供心。
もう、あれちゃうの？ネットで。
そう、探したら出てくるけど、それはやっぱ面白くないやん。
やってないの？
やってない。一切ネットの情報入れてへん。だからなんか、ポケモンで1点レベル足したら、進化が始まんねんか。 うん、おや、なんたらの様子がって言って。なんかそのフレーズ聞いてもらえないな。進化始まって、ああ、進化クラスチェンジするみたいな感じだけど、その前に、そのゲーム中でな、
うん、
進化キャンセルっていうテクニックがあるみたいな情報が出てて、
うん、
多分推測するに、なんか他のロールプレイングでもさ、クラスチェンジする前の職業で、レベルをマックスまで上げてから、クラスチェンジすると、より強くなれるみたいなあるやん。
うんうん、まあまあ、その能力持ったまま、みたいなね。
っていうやつだと思って、うん、よし、じゃあこの進化しますか、はい、家が出たら、家して、もうちょっと育ててから行こうと思ったら、うん、おや、ポケモンの様子があってて、何々進化したの、あれ、はい、家出えへんのみたいな、うん。進化させますか、はい、家あるやろ、普通、と思ったら、うん、なんか、ないねんって。なんか、その進化のモーションが始まったらね、B ボタン連打して、キャンセル、強引にキャンセルさせなあかんだって。そんなん聞いてへんぞ、みたいな、やり方は。
え、じゃあその、家に押したけど、結局進化する。
じゃあ、はい、家すら出へん。
あ、出へん、うん、
自動で進んでって、見てたら、あれ、勝手に進化した。はい、家とか出へんのみたいな。
ああ、はい。そういうことね。
っていうのなんかで、怖くなって、電源切って。何でセーブする前に。自動セーブとかかかったら嫌やん。
あるん
いや、わからんけど。一応、ポケモンゲットすると、ポケモン図鑑に登録しますっていうのは自動でセーブわかんねんか。だから。
まあまあ、進化して、新たなもんができたら、自動セーブするかもしれんし。
されたらどうしようってプツッと切って、なんかほんで話聞いたら、あ、それ B ボタン連打キャンセルできますよ、みたいな。
あ、
でもそのポケモンやったら普通に進化させてもいいっすよ、みたいな。そうなの、電源切ってもてんけど。あと自動セーブされないで大丈夫です。
楽しんでんな。
30代の友達、ゲーム、あボードゲームの友達にいろいろ教えてもらえたらやるって。
まあね、ある意味現役世代もんな。
うん、
その人らに教えてもらって
た
よ。
あとやっぱり実機でやってるっていうことに対して、みんなが優しくしてくれる。エミュレーターとかそういう、
互換機みたいな、ね。
互換機とか。非正規ルートでやってへん。正規ルートでやってるから、なんか、ちゃんと応援してくれる。
じゃあ今から何時間やるんや、みたいな感じなんかな。
でもじゃあやるポケモン。
やらへんもん。じゃあ聞く人がいいもん。
でもこう、やって分かっ、実機でやって分かったけど、ゲームボーイアドバンス SP って液晶がさ、うん、アホほど暗いねんか。
なあ、はいはいはい。
今の液晶ってさ、バックライト裏から照らしてんねんか。
うん、
でその光が通過して明るく見えんねんけど、
うん、
ゲームボーイアドバンス SP の液晶って、液晶の画面を、こう、手前の斜め前からライトで照らしてんねん。
うん、
上側からっていうか、
うんうん。
だから、なんかすげえ角度がさ、
微妙
やねん。
明るいとこは
明るい。まあ、それでも全然暗いねんけど、今の液晶のレベルに比べたら。でもほんまにマジで、ぼんやりした液晶。で、角度ちょっと変えたら全然見えへんくなるみたいな。
いや片方側からしか光らしてない
ってこと。そういうこと。
いや、なお前言ったら、
手前側から、
中軸側からしか、
そうパーって照らしてるから、
手前の方は明るいけど、何、頂点に行くほど
暗
い
みたいな。で、その一緒に始めた人は、うちに DS ライトがあったから、DS ライトやってるんですって言って、
うん、
一応アドバンス貸し出してんけど、うん、そっちの方が綺麗なんでって言って見せてみたらめっちゃ綺麗やね。ずるーみたいな。
まあまあ。どうなんやろうね。
なんか俺もあの、
実機の方が
実機3つあるから、一台改造したのかなと思って、
ああ
の現行の最新の液晶にコンバートするキットとか売ってるらしいから、1枚ぐらいで。それに変えたら、バシバシの発色の、しかも5段階明るさ切り替えとかができて。
え、一番あったら DS の絵の。ちゃうの。
かもしれんな。
やろ。改造せんでも。ちゃうかな。
ね、一応その、今の最新機種だと消費電力が上がるから、
うん、
あの、大容量バッテリー、
無
感バッテリーと交換もセットでっていう。なんかボアアップしたらビッグキャップみたいな。
まあ、それはいいっすよ、な。
でも、大体やってる人は、同時に、あの、カバーもう、社外のカバーに変えたり。
え、何ボディのカバー
そうそうそう。あれも社外のやつが出てて、まあ、純正色のカバーも出てたら、
うん、
あの、
スケルトン
もあるし、あの、スーファミカラーみたいな。スーファミレプリカカラーとかって。この辺もなんかちょっとバイクっぽいやな、みたいな。純正互換外装とか、あの、RZ カラーとかさ。
まあまあ、楽しむとこはそういうとこやね。うん、
だから、ゼファー買って、今、俺は、 ボアップして、絶通仕様にしようとしてるみたいな感じが、外装を
迎えて。そうやな。
FX 仕様かな。
まだそっちやな。そこまでできんねんな。アドバンス？
うん。
ああ
。あと、ボタンとかも、社外品の純正交換が出てるから、ボタンの色だけ変えるとか。
ああ。そんなに簡単にばらけてたの？
なんかまあまあ、そこまで難しくないみたい。だから、ヒンジのところがパチンってはめ込むやつやから、それを壊さないように外すのが難しいとか。
あまあまあ、爪みたいな、ね。
そうそうそう。カウルと一緒、カウルと一緒。
そうそう。
まさに、ほんま、そんな感じ。
やろうな。何箇所かボルトを緩めて取って。
そうそう。
マイナスかなんかで挟んで、パキッと開けて。
でもシルバーの、社外ガイスを買って、鈴木カラーに塗ってもいいかなと思って。
まあまあ、あとはセンスの問題な。どういう色
を鈴木のところを任天堂にしたいから。
さあ、それやったら許せる。
そんな感じ、中田、ポケモンします。
今から。
今から。今からポケモンします、ね。
すごいよね。ようやろうなって思うわ。
あとは、あと、最近始めたことで、まあ、俺夏場だけさ、脱毛腕をしてて、
うん、
趣味がボードゲームになってからさ、まあ遊ばしてもらうときはよかったけど、最近ちょっと、こう、自分が持ってるゲームのルール説明をしながら他の人に。
ああ。
そう、
ホストみたいな。
まあそういう感じやな。これはこう、こう、こうやって、こうするんです。じゃあみんなでやりましょう、みたいな、
うん。
できるゲームも増えていたし、ある程度やってきて。そうなるとさ、他の人の、その説明を受けてるときに、めっちゃ指毛濃いなとかさ、ちょっと気になったりすんねんか、そういうのがな。教えてもらいながらも。
ちょっとめっちゃな、みたいな。
逆の立場やったときにさ、この、俺結構体毛濃い方やから、指毛とか腕毛が、
はいはい、
このルール戦の時に邪魔になってたような気もするし、あんまりやっぱ気分いいもんじゃないで、逆の立場で。
まあまあ。
別にそれが不潔とかじゃなくて、清潔したとしてもちょっとやっぱ、
うん、
なんかこう目に入って、あ、濃いなとかそういう余計な情報とか入ってくるから、まあそんなんは夏場腕だけテープでビッて。
ああ、脱毛。
うん、しててんけど、
うん、
その、友達の子供とかが、
はい、
今、脱毛サロンの、とこに行ってて、
うん、
あんなん医療用脱毛とさ、
うん、
美容脱毛、
うん、
だって医療用の高いとこじゃないと抜けへんのちゃうのみたいな、
うん、
やってもやっても効果ないとかちゃうんって聞いたら、いや普通に安い美容脱毛でも結構いけるでって言って、
うん、
俺と同じぐらい体毛濃かった、高校生の子がサッカーやってて結構日焼けもしてんねんけど、日焼けしてると結構脱毛って効果薄いねんか、
あ
一年ぐらい通ったら、全然、つるっとしてて。
ねえ、それもう生えてこうへんってことな。
いや、多分、ほっといたらまた徐々に生えてくる。けど、まあまあ、そんなに全然気にならへんぐらいをキープできるよ、みたいな。ある程度の。最初は集中していかなあかんけど。
うん。
で、ちらほら残ってるとこだけは、ちょっとカミソリでとか、するけど、
うん、
基本的には、まあ、8、9割ぐらいは、いけるみたいな言ってて、
うん、
あれ、あいつがいけんやったら全然ありやん、とか思って。
うん。
で、俺も、春ぐらいから。
うん。
で、腕だけでよかったんやけど、なんか、ある程度腕と足と、顎ら辺
うん。
とかセットになってるパックがあって、うん、そっちの方が安いねんか。どう考えて腕。
ああ、センターよりね。
うん。じゃあ、まあ、それでいくかって。
とりあえず全部みたいな。
そうそうそう。
うん。
で、行き始めて、2回目行った時に、なんか知らんけど、その、脱毛サロンのとこについて、駐車場で、黒川さんアンバランスの。
ああ。
ずっこけラジオやってる、黒川さんから、なんかメッセージ、ダイレクトメッセージ来てん、ツイッターの。なんか前に一緒にレースした時の写真送ったのに、送ってもらった、今気づきました、すいません、みたいな。
うん、
来たから、ああ、全然全然、みたいな感じで、なんか、返事して、で、ポケットに入れて、
うん、
脱毛サロンの受付してたら、
うん、
なんか聞こえねえか、ポケットの方が。そしたらなんかビデオ通話やっててさ、そのなんか、しまう、ポケットにしまうときなんか触ったかもしれないけど、うん、だからもうちょっとで黒川さんに脱毛ライブ中継するとこ
やな。ええよ、その、今、映ってないんやろ。
いや、ビデオ通話や
な。あ、ビデオ通話か。
そう。だから黒川さんが何や何やみたいな表情で見てはって、あ、すいません、みたいな。
え、それ何分ぐらい降りたの？
多分な、2、30秒ぐらいだと思う。車から出て、その建物の中入って受付してるぐらいまでや
った。ああ。ちょっとその、受付との会話が聞こえてたかもしれない。
そうそうそう。で、行ったことある？ああいうの。
はい。脱毛やろ？
まず、毛は自分で剃っていかなあかんねん。
あ、そうなの？
うん。
へえ。
で、そこになんか、ジェルみたいに塗って、
は
あ、なんかあの、コンビニでさ、バーコードピッて読み取る、スキャナーあれんか、
あ
れみたいなやつでピッピッピッピッピッピッピッピッって光とかレーザーを当てていくねんか。で、その時にその毛穴とか、毛根の黒に、その光とかレーザーが反応して、毛根を焼き潰すぜ、みたいな。
まあまあ、なんかレーザーで焼くっていうイメージはあるね。
うん、で、熱いからヘッドが冷えてんねん、その、バーコードスキャナーの頭の部分が。
うん、
熱い、冷たい、熱い、冷たい。やから、なんかあの、
そのそんなに、押さえてんの？触ってんの？
滑らすみたいな感じ。
あ
皮膚の上を。
ああ。
だから、そこを施術受けてる箇所は、なんかあの、寒い日に熱いお風呂入った時みたいな感覚。
うん。
なんか、暑いんか寒いんかよくわからへんみたいな、あの。
え、その、ジェルみたいなの塗ったんやろ？
うん。
ワックスみたいな。
そうそうそう。
その上を、
滑らせん。ピッピッピッピッピッピッって。で、まあ、その細かいとこはピッ、ピッって角度変えながら。広い面積では連続でピッピッピッピッピ
ッ。へぇー。え、毛根に対、一個に対して一回みたいなもんじゃないの？
その範囲、照射範囲。
ああ。それを滑らせて、
うん、
焼いていくみ
たいな。そうそうそう。で、焦げ臭いとかもなく。
うん。
ピッピッピッと、ちょっとチクっていうぐらい。
ああ。
顎下とか、あの、毛が濃いところは、マジであの、輪ゴムをこう、パチンって弾かれる感じ。
ああ。
だから結構、うってなる。
それは連続するんやろ？
うん。
結構痛いな。
痛いとき、痛くないときあんねん、でも、不思議と。
同じとこでも？
多分、日焼けしてると、なんか痛いらしいとか。
うん。それは、あれじゃん、皮膚が焼けて、ちょっと。
るから反応が強く出るのか、わからへんねんけど。で、あと、紙パンツ。
うん。
ケンコバとかのあの、エステとか行くと、履くでおなじみの、紙パンツ。
うん。
人生で初めてないけど、2回目ぐらい履いて。
うん。
それがさ、こう、サイズで言うと、ブリーフの、ちょっとタイトめのブリーフみたいな。ぐらいの大きさ。
うん、
で、前後なし。
前後なし？
うん。前後ろがない。
ああ、
はい。使い捨てのやつ。やってんか。そしたらこの間、急に、あの、もうちょっとで AV に行きますみたいなグラビアアイドルが着るようなサイズのやつになって、三角形の。
へ、
う、ぇ、ん、思いっきり毛はみ出るぐらいになって。あ、これ、なんか、男性は女性はありますって聞いて、いや、関係ない。ですよ、とか言って。でもなんか、今回のやたら際どいんですけど、なに、今回からなんか、そういうのが始まるんですかみ
たいな。角度が、なかなかの鋭角ってこと
ですね。そうそうそう。だからあの、ほんまそういうなんか、イメージビデオとかで、しか見えん水着あるやん。ああいう感じ。
ハイレグ。
でもなんか、明らかにこう、プレイ感がある水着ですよね、それ、みたいな。サイズの、なんか、やつになって。マジでみたいな。今日はそういうのありなんです
かそういう日みたいな。
ちなみに俺の担当は、30代ギャルみたいな感じの人。
はい。ええやん、別に。それが若すぎてもあれやけど、ちょうどええ感じちゃうの。まあ、ギャルっていうところは好みが分かれるやろうけど。
だからなんか、すげえ AV みたいと思いながら。
ああ、そのパンツ履いて。
本当にこれなんですかみたいな、あの、なんていうの。マッサージ系 AV の導入とか。これ着るんですかみたいな。俺、あれやってるやんみたいな。やられる側たちまでやってるやんみたいな。もちろん何もなかったけど。
うん。なんでそんな紙パンツ履くの？この辺もやるってこと？
あ、一応足と。
足ってその付け根ってこと？
太ももまで行くから。で、VIO は別。
あ
で、VIO はさすがに恥ずかしすぎるんで。
うん。
やってないけど。
足、ああ、そうか、太ももか。で、そのジェルとかつけるから、
そうそう
普通のパンツじゃ
あ、ね、こう太ももの内側とかやろうと思ったら、足閉じてたらでけんから、
うん、
もうちょっと足開いて、
あ
ピピピで、ほんで、こんな三角の紙パンツやんか。
うん、
で、手とか触れへんねんけど、そのスキャナーのコードが意図せず、これは多分向こうもしゃあないと思うんだけどさ、太ももとかやってるときは大丈夫だけど、膝側とかやると、スキャナーの 向きがさ、あの、コードが、その、俺のチンチン側に来ると、こうピピピピって動かしてたら、チンチンをコードがかすめていってくれるから。ほんで、俺、目隠ししてるから、おっってなるやん。こんな、だから、AV のやつやん、ね。俺がやられる側の。
あら、それはあれやね。目隠しがあかんね。資格を奪われたらちょっとね。
そうだよね。だからあのギャルに俺は盗撮されてわからへんからね。
そうそう。変な妄想書き立てるよね。
だからいつか X ビデオで俺が狙う可能性あるからね。ホモ向けとかね。エステサロン盗撮とかって。
ピクピクしとるね。そうそうそう。
あの、おへそのね、左側に傷がある。あったら俺なんで。
すごいことやってんな。
うん。
ずっと生えてこうへんってわけじゃない。永久じゃない。
多分、医療用レーザーやと半永久的なのかもしれんけど、
うん、
美容の光やと、多分そのペースが弱らせるけど、毛根を殺すまではいけへんみたいな感じになっちゃうかな。
うん、ああ。なんで、通い続けな。パパンってことになる。
多分、まあまあ、
その、
維持しようと思ったら、ある程度のペースでってことやと思う。まあ、俺の場合、その、夏場の腕が、スッキリすりゃ、あの、肘から下ぐらいが、スッキリすりゃいいやぐらいの感じやからさ。でも、あの、1回目の、あの、毛を剃った時に、これ終わりが来るのかっていうぐらいさ、元のタイムが来いとさ、足と腕とはいえ、マジで、髪掃除以外だからさ、一回に剃れる量、
うん、
で、毛が歯に詰まるから、
あれ
取って、
はいはいはい、
これ終わらへんぞ、みたい
な。さ、全身剃るときないもんな。
あと意外とやっぱ、太ももの裏側とかって見えへんからさ、
うん、
もうね、やっぱちょっと怖いやん。ランダム動かすのが髪剃りって。
うん、そうやな。まっすぐ動かしたいもんね。斜めに行きたくないもんな。
スパッとかな。
もう俺も濃いからな。
山ちゃんぐらいだったら全然じゃあ俺より薄いし。
いやいやいや、めちゃ。腕もあるもん。
そうだね。やっぱあの、整備動画とか撮ったりしたのさ、ベスパの整備動画 YouTube で撮った時も思ってんけど、やっぱり、濃いとちょっと気になんねんな。
まあまあ、そっちに目は行くよね。
うん、自分のに慣れてるはずの俺でも他の人が、そのカード配ったりしてる時に、濃いとちょっと気になるから、多分、もっと気になる人もいるやろうなとか思うと、やっとくか。
エチケット
と
か。大変やな。まあまあ、それはそうか。
だからそういう意味では結構。あとは、そうやな。あの、この間 NSC 生、お笑いの吉本の、現役のお笑いの、まだ学校に通ってる子、
うん、
芸人の卵のライブを見に行って、
はいはい、
めっちゃ面白くてびっくりした。
名前知らん子やろ？
もうほぼほぼ無名。その、世間的には。ただ、吉本の劇場、吉本との契約がまだやからな。
はいはい。まあまあその、
学校に通ってるだけで、NSC にいるなってだけで。だからこの間、M1 グランプリの1回戦とかにも出てる子いたけど、
うん、
所属はアマチュアになってて、
うん。
まあ、関西のね、俺らの世代やったらさ、40代とか、30代後半の人やったら、オールザッツ漫才っていう、
うん、
年末にやってる、ネタ見せ番組、吉本の深夜にやってる5時間ぐらいのやつな。何回か見たことあって、お笑い好きじゃなくても、と思うねん。で、そこで地獄の空気みたいなのを見てると思うねんか。あの、ほんまに、そこは初舞台みたいなコンビも多くて、で、2分ぐらいしか持ち時間がなくて、も
う
矢継ぎ早にさ、ドアカテルみたいなの出てきて、ネタやんねんけど、全く響かずにさ、2分間地獄の空気が流れて、お疲れ様でしたーで、こう、吐けていくみたいな。
はいはい、
あれを見てたから、あんなんになるやろなと思ってて、
うん。
だって2時間ぐらいのライブで1000円やで、チケット代。
安い
。普通は1時間ぐらいのライブで、まあまあ、関西ローカル。
まあ、それ
で。それなりに見てるようなコンビが2、3組出て、1500円とか。もうちょっと知名度あるコンビがいたら2000円ぐらいが普通やから。だから2時間やって40組ぐらい出て1000円。
40組も出んの
?2本ずつ
だね。ああ、すごいな。
うん。だから、まあそういうのも覚悟していってんけど、
うん、
まあその中で何組か面白いのこれから来そうな若手が見つかれば、
いいかな。
いいかなぐらいで見たら、半分ぐらい普通に面白くて。 浮き足立って、覚えたセリフをただ言い合うだけみたいな、そういうコンビってほとんど言いにくて、ちゃんと、あ、なんかすごい漫才になってるし、面白いコントで、もう面白いみたいな。で、半分ぐらい面白くて、4分の1ぐらいが、あれもう、この人たち劇場とか普通に出れるんちゃうぐらいの、面白い角度から、ボケたり突っ込んだりとか、なんか独自の世界観がちゃんとできてたりで、で、残り4分の1が、あの、オールザッツの空気をまとってる。
いや、それ、
ゾワゾワするみたいな。
何年目とかいうのはないんでしょ？
一応2組ぐらいは元フリーでやってたとか、実務経験じゃないかな、ありの子がいたけど、ほとんどが NSC 入って、お笑い勉強して、今回が舞台2回目みたいな。お客さんの前でやるのは2回目です、みたいな子がほとんど。
で、その、ちゃんと喋れて。
ちゃんと喋れて、ちゃんと、まあ、その、一定の間でただ喋り合うんじゃなくて、ちょっと待ったりとか、ここ早くとかも、なんか違和感なく。
舞台慣れしにしてる。
そうそうそう、なんか、だから昔、健康とか言ったこの NSC ってさ、基本的に、学校やけど、好きにやらせる場所みたいな。で、要は、もともとおもろい人らは、そこで好き勝手やって、その自分の長所がガッて伸びて、みたいな感じの、場所をやっていく。で、講師とかもあんまりそんな有名じゃないというかさ、ダンスレッスンとか、
はいはいはい、
今の NSC で多分、M1、初代 M1、最初の10年で結果出した人らが先生として入ったりしてるから、臨時講師。だからちゃんとその競技漫才みたいなのを教える先生がいて、で、M1 見て入ってきた競技漫才をやりたい子がいるから、多分すごいがっちり教える側、教えられる側の方向性が噛み合ってるんじゃない？
いや、講師ってあれでしょ？その、元芸人とか、現役か。
ああ、そう、一応、構成作家さん、あの、舞台の演出とかを考えたりする作家さんと、元芸人さんとかやねんけど、その、スペシャル講師みたいなんで、あ、常任でいいのかな？ノンスタイルの。
ああ。
はいはい、石田とか、あと、この間、ザ・セカンド優勝した楽天速の奥田とかが、ネタを見に、あとは、大井キューマ。ないのとかが、あの、吉本新喜劇の台本とか書いてたりするような、メンバーが、その、ネタの、こう、こうした方がいいんちゃうかみたいなのを教えたりするから。
ああ。ってことはやっぱ、
学校としてほんまに
機能してる感じ。ね、ちゃんと教えてるみたいな。
あの、あれやで、ね、ロッシの VR46 アカデミーみたいな。46、の文化生が活躍してるな、みたいな、マニャイアやったり、みたいな。
はいはいはい。ちゃんと教えて。
うん。
ちゃんと爆発するんで、みたいな。
そうそうそう。だから、なんか、今の、その、他の事務所はわからんけど、吉本 NSC 世ライブは、マジでおすすめ。安くて、長い時間楽しめて、ほんで、原石、すごい原石かもしれん、みたいなね、次々出会えるから。
インディーズを発見したみたいな。
そうそうそう。まあ、ただ、俺見に行った会がすごい良かったらしくて、その何人かその構成作家さんが批評みたいなんで、チェックしちゃったらしいんだけど、今回の会はすごかったみたいに言ってあったから、特別当たりやったんかもしれんけど、その日は。
あ、まあまあね。うん、他の会も行ってみて比べてみんなわからんっていう感じはな。
客層がいつもと明らかに違った。保護者の方が来てる。自分たちは子供の初舞台とか2回目の舞台やったりするから、しかも平日のド昼間からやってるまともない。まともなって誰か。ちゃんとした人はまず見に来ない。だから身内か、あと同級生。この日は出番がないけど同じ NSC の人とか、あと半期先輩、半期後輩みたいな。ちょっと NSC で在籍が被ってる先輩後輩。だから純粋な客、純粋な客俺以外何人いてんねんみたいな。
それ何人入ってた？
な、吉本漫才劇場っていう300人ぐらいの客席の100人埋まってたかなぐらい。
で、まあ、それで3分の2ぐらいは。
100は埋まってたか。うん、半分ぐらい。半分弱。うん、ぐらい。
結構来てるやん。
うん。
その3分の2ぐらいが身内ってい
うか。まあまあ、ほぼほぼ身内やと思う。明らかにいつもと違う客層やったから。
ああ。
4人ぐらいで、男4人ぐらいで連れ添ってきてるとか。まずいいねんが、普通のライブでそんな。女子よ。だいたい女子2人、男も、男は1人とか多いかな。
ああ。まあ俺のイメージ、そういうお笑いライブは、 若い女の子
とか。あ、そうやな。若い女の子が多い。あ
と。っていう感じなの。
この間も下ネタ限定大喜利っていうのが、
うん、
京都の祇園花月であって、突発で見に行ってんけど、出てるメンバーが、日本の社長、
うん、
ロングコートダディ、
うん、
カエルテっていう、
うん、
キングオブコントの決勝とかに全然行ってるような人気3組やったから、
うん、
下ネタ限定大喜利やのに、もう8割9割、女子。ちらほらおじさん。
あお笑い好きの。
うん、で、中華一番っていう漫画あるやん、中華料理の。知ってる？マガジンでやってた。
なんだっけ？
の特急中止っていう、なんかスーパーサイヤ人みたいなすげえ料理人を使ったボケ回答が出た時に、
うん、
俺とそのおっさんしか笑ってない。みんな知らんからさ、女子はそんな。だって山ちゃんって知らんねえから。
知らな。いや、それ、あ、それは、あ、そうか、回答者がボケて
るってことね。スラムダンクのボケで、半分ぐらい笑う女子の。で、ワンピースだとやっぱ全体が笑う感じや
な。あ、だから、あれやね。今度からポケモンの、
そうそうそうそう、
ポケモンのボケが来た時に一緒に笑いしたい。
で、なんか、終盤になんか、みんなで協力して、下ネタ大喜利で笑いを取って、元気のないチンチンを元気にしようみたいなコーナーがあってさ、
うんうん
なんかこう、元気のないチンチンが、面白い回答を続けていくと、だんだん角度はこう、元気になっていくよ、みたいなやつで、イラストがバンって出てくるけど、めっちゃリアルなイラスト出しようね。なんでや、そこ可愛いやつでええやん。チンチンみたいなやついいのに、ペニスみたいな感じのイラスト出てきて、保健体育みたいな。それだんだん元気になるしゃべるって、こう、なんだよ、もう詳細が明確やん。こう、部位がわかんない、はっきりと。
あリアル。
そうそうそう。
リアルだよ。それはええな。
ええやけど、リアルだ、ええ。ここが頭ですね、とか。ここに段差がありますね、ってはっきりわかる感じで。
まあまあ、それもそれで、あれでしょ、そのお笑いのっていう。
まあまあ、さすが配信なしのライブやな、っていう。
すごいな。
だから、もうちょっと、劇場に近くに住みたいなとは常々思ってて。だから俺も、あれやで、京阪チキンゾンビーズに加入できるあたりに住めたらさ、大阪行くのも近いやん。
そらそら。シアトルは遠いな。
うん。で、騒がしいっていうほど都会でもないや
ん。それは知らんけど。それはわからんけどな。うん。
あの辺の距離いいなって思いながら。だから前につぶやくまさんのところにさ、株を届けた時があって、
うん、
軽トラで株運んで、つぶやくまさんちの近くっていうかまあ、最寄り駅の近くの駐車場に車止めて、軽トラ止めて、そこから地下鉄乗って、お笑いら見に行ったしな、せっかくここまで来てんし、みたいな。そしたら地下鉄一本で、
いける。
まあ一本で、まあまあ、うんうん。
まあまあ、そんな遠くない距離でってことね。
難波で降りるか、一つ手前の日本橋で降りるか。
うん。
まあ、どっちで降りても、ちょっと歩くから、グランド花月まで。
うん。
まあ、そんな変わらへんかな、みたいな。どうせずっと地下道を。
ああ。
てくてく歩いていくから。
ほら、まあまあ。そういうとこよく行くんやったら近い方がいいわな。
ね。だから、ああ、もしおかんがね、亡くなったら。まあ、おかんおらんくて、この家一人ですごい無駄やん。それなりに。
ああ。
大きいし。
うん。
で、なんか、ああ、お母おらんねや、みたいなのを思い出せ、絶対。ずっと一緒に住んでた家やと。
まあまあ。
だったらもう、
うん。
そっち方面に引っ越して。
うん。畳んで
、うん、売り出して。
うん。
で、そっちで、まあ、倉庫があれば仕事できるから、俺は。
ああ。
ちょっとそういう倉庫的なのがあるところの物件探して、
うん。
で、大阪に電車一本で行けて。で、まあ、あっこからやったら車でこっち来るのもそこまで。
そうなの？
苦じゃない。まあ、しょっちゅうは来れへんけど、
うん、
まあ、レース近いとかだったら、全然行けるし。
うん、
ね。まあ、あとは MotoGP が楽しいですと。
楽しい？
ああ、まあまあ、Moto2 が楽しい。
Moto2 が楽しい
な。はい。で、来年、オグライがね、アプリギアのサテライトから、MotoGP 昇格。
決まったん？
するのが濃厚。
やろ？
うん。
まあ今は楽しいというか、あれやね。選手の移籍が、
ああ、そうだね。
っていう、そっちの方かな。
うん、まあ一応、リンスもミルも 来年以降走るのは決まったし、
うん、
リンスは引き続きヤマハのファクトリー、
うん、
で、ミルも引き続きホンダのファクトリーで、
うん、
はい、2年契約やったかな。やったから、あとはもうホンダとヤマハのマシンが復調するの待つだけやねんけどね、これがいつになるのか。
なかなか厳しいやろうな、ね、ほら。半年ぐらいですぐ、ね。
ね。
早なるとは思えへんけど。
何味がちゃうの、そんなに。まあ、その、日本車強かった頃も、海外メーカーそう思ってたかもしれんけど。
なんやろうね。そんなに一遍に変わるもんなんて感じだけど。
な
やっぱ羽根ついたでか。
羽根と、車高調整、ライドハイドデバイスと
か。
それありきのマシンを作ろうと思ったら、今までのはあんまり役立たへんのかもしれんな、
うん。
マシン作りのデータみたいな。まあ、あと来年日本にはちょっと二人になるかもしれんしな。
MotoGP で。
小倉と中上残留になったら、チャントラーっていう線もあるみたいけど、中上に変わって。
ああ。LCR か。
うん。
あ、ここ中上くんはまだか。
そうそうそう。
契約してないか。来年。
なんか一応、小倉、中上が抜けてそこに小倉が入る想定してたら、小倉がアプリリアの方でどうやら契約が決まるぞってなったから、慌ててじゃあ、中上なのか、チャントラなのか、みたいな
ん
で、なってるみたいなのはニュースで出た。
ああ。まあ、それはあれじゃあ、大倉が、ほんまに決まったら動こうかなっていう。
ああ、まだ正式に確定してないはずやからな。
うん、あっちがちゃんと、ね、決まったら、どうしようかなやろ
う
ね、多分、エルシア。
そんなもんかな、近況としては。バイク乗ってる？
乗ってない。
最後に乗ったんいつ？サーキット以外で。今年入ってから。
ああ。
ある。
ああ。
それも怪しい。
あ、いや、一回乗ったで。通勤に。
ああ。
うん。
あの、マフラーバリバリ言わしたまま？
バリバリ言わねえもん。
あ、もう直したん？
バリバリ言うてないと思うで。
ほんま？
うん。同じのもう一台買うて、マフラーだけ変えて。
え、買ったん？
え、またもう、それも、バイクはもうないで。
ああ、だからマフラー取りして、
あ、マフラーどれだけじゃないけど
ね。ああ、まあまあ。まあ、山ちゃんはね、あの、社名公表しないんですけど、ちょっと。
まあまあ、
そう。もう言う
言うてもいいけど
さ。あ、そうやな。言ってもいいんちゃう
別に。
はい。
うん、そんなに。はい。
何乗ってもんすか、今。
え
今何乗ってるんすか
古いバイクで。
はい。
2サイクルで。
はい。
DT。
はい。
DT1 です
わ。ああ、やばい。DT50 とか言ってた。そう、山ちゃんね、前、セッパハンのね、はい、SR 乗ってて。
はい。
で、それを売って、DT1 っていう、あの、古い、トレール？モトクロス？
トレール？
ヴィンテージ。
モトクロス？
モトクロスなんかな？まあ、日本サスのね、
まあ
まあ。
はい。
まあまあ、あの、ブロンコの先祖みたいな感じの。
先祖というか。
まあ、形はね。
ブロンコは、ね、オマージュした。
ああ、そうやね。まあまあ、あの、ヤマハの古いオフロード。の中では一番人気で、まあまあちょっと、古いお風呂の中でも結構人気の、
そうかな。
可愛らしい、コロッとしたタンク。になんか、いい感じの足回り。いい感じの古い足回り。あの、メッキのフェンダーとかな。
そうそうな。
ほっと、レトロ感がありつつ、なんかあの、可愛らしさもありつつ。
はい、
で、多分、ツースト250で、走行性能も、
まあまあ、
それなりにやって、みたいな。
はい、
で、まあ人気の、まあ言うたら、オフロードの RZ みたいなイメージ。位置づけで言うと。
ああ。
その立ち位置。
ああ、まあまあね、うん。はいはいはい。
それぐらい人気のある。
うんうん。
を買って、で、買ったやつね、マフラーがね、穴開いてたんですよね、最初に買ったやつ。
そうやね。マフラー穴開いてて。
バリバリバリバリバリ
って
言って。言ってたっちゅうね。あんな続の音やね、
話して。古い、ではない
古い2サイクルのマフラーで、まあまあ、ノーマルでもそれなりにうるさいやんか。
まあね。
うん。昭和そこまでされてなかったりで。
はい。
ねえ、それに穴が開いてるから、うん、バリバリバリバリ
じゃあ、言い方が、
違う。
めっちゃでかい穴が、うん、複数開いてるような言い方やから。ちょっと表現があかんけど、
うん、
その昔のマフラーは、その、何や、液体の近くか、
うんうんうん、
付け根の近くにちょっとピンホールぐらいの穴が開いてたぐらいで。
あ、まあ、じゃああれなんでうるさかったあんなに。
多分、消音器の、
マ
フラーが、
ね、
ほぼ腐ってたし、
そう、昔の純正マフラーって、純正でも芯が抜けんねんな。
ああ、抜けましたね。
ほんで、なんか溝、 穴が、穴効果がいっぱい入ったシーンみたいなの抜けて、
そうそうそうそう、
で、本来そこにウールが巻いてんの？
おそらくね。ただ、まあ、その、古いバイクで、
もうそのウールは弾け飛んだり。
いや、なかったな。
なかった。
最初からなかったし、その、バッフルも、長いのか短いのか。
う
ん、
ああ、そうか、確かにな。
中途半端な、ようわからんのが入ってたかと思うから。
はい、俺も昔、ヤマハの RD120 を乗ってた時、
うん、
あれ 125cc 2気筒、日本だし、マフラーやけど、
うん、
芯が抜けてさ、
ボ
ソッと。やっぱ芯抜いたら250ぐらいの音だったもんね。120だけど。ベンベンベンベンベンっていう音が。
まあ、なるよね。
まあ、RZ の子だったね。芯抜いたら。
だから、その、うるさいマフラーもやめて、うん、
まあまあ、で、そのバイカーさんにお願いして、同型のやつを仕入れてもらって、
まあまあ、あの、あれやな。あの、まあ、半分かけみたいなもんやけど
さ。そうそれが、それが疲れるかどうかわからないしな、
そうそうそう。
なんて
だから、それで、マフラー、ドリーみたいな感じで手に入れて、ああまあまあ、これやったらいけるか、うん、で。
いいとこ取りして。
そうそう、他にもまあ、ちょろちょろといろいろ交換しいので。
多分それはまた、バイクさん系で、
ああ、そうそう。
オークションに放流。
そう。でも、それでもだいぶ前やけどな。
じゃあ、それはちょっと儲かったりした？
ああ、どうなんやろ。
山ちゃんは結構そういうさ、山ちゃんとつぶやくはさ、あの、車両入れ替えちょっと儲かったりするか、ウィンドリしたのに儲かったり
あ、でもね、損はしないと思う。
あ、そうやな、やっぱり、
うん。うん。だから、まあ、俺の中では、あかんパーツつけてるけど、うん、まあ、もう、ほぼ同じぐらいの値段で売れる。
ああ、ね、だから、その、部品代も多かったよね。
そうそう。っていう感じだったんちゃう。
あ、確かに DT1 の部品なんかな、個別で探したら。
まあ、高い
し。高いしな、なかなか見つかるし、車体丸ごと買って、いいとこ取ってやった方がな。
うん。やりよいし。うん、
部品外して代わりにつける部品がなかったら、その車両のな、価値は下がるけど、うん、まあ多少くたびれたり、質が下がっても、部品がちゃんとついてるんやって、バイクの形が保てるんやったらな、
そう
大きく値下がりせんやもんな。
う
ん、
古い
やつは。古いやつは。
まあ多少穴開いたってとしても、うん、まあまあ古いからっていうので、いや、許されるし。
そういう、なんていうの、ブインドリー、ロンダリングを何回か繰り返されて、いよいよやなってやつが大体ヤフオクに行くねんな。レスターベースねんって。プロがしゃぶりたかったじゃん、レスターベースだね。もう、味せえへんねん、みたいな。
どうするよ、みたいなね。うん。けども、あれは、そういうのは、あれじゃ、パーツとして売られていくんじゃない？車体じゃなくて。パーツやったらね、ここ欲しいっていう人は、ヤフオクやったら俺やろし。
まだ儲かんのかね、あの、一台買ってバラして売るのって。
儲かるんちゃうかな。
まあ、あれは多分、まあその場所とか、がなければ、
うん、
そうそうはせえへんもんな。うん、手間はかかるけど。
手間もかかるけど、そのバラした後の、売れ残ったパーツ。人気パーツはすぐ入れるけど。
わかるわかる。
メインハーネスだけ残るとかさ。
スイングアームだけだ
から。そう。スイングアームは結構
残りがちやな。スイングアームは人気の一部の特定車種だけやからな。
うん、
それ以外の車種のスイングアームなんかみんないらないから。
そうそう。
わざわざ買えへんじゃん。
だからね、あの、綺麗なマフラーとか。
そんなんな。
うん。フロントフォークとかやったらみんな欲しいと思うけど。
傷つきやすい部品やったりするしな。
うん。メーターとかな。うん、ちゃんと動くメーター。
外装とかな。
うん。そんなんは欲しい。
電装部品とかな。
すぐ剥がれ、ね、売れていくと思うけど。
スイングアームはいらんよな。
スイングアームやな。
買えるやついい日もんな、まず。
まあいいな。よっぽどのバイクじゃない限り。
な
カスタムできるバイクじゃない限り。でもその DT1、今年に入って1回。
よし、良くなった。終わりみ
たいな。1回通勤使ったぐらいやるな。
俺もベスパ自賠責切れたままやしな。
うん、
一昨年アキレス腱切って、
ああ、
これ治ちゃんと治ってからやなみたいな自分で入り直す、
ああ、
と思いつつ、
だらだら
乗ってない、はい、それでもちゃんとエンジンかかるんでね、
ああ、
半年ぐらいの放置なんか余裕で、
俺のもかかで、
あ、やっぱ2サイクルやな、
今後6ボルト、
そう、バッテリーがないもしくは6ボルト、その指導にバッテリー関係ないんで、これが最強、長期放置。いやね、バッテリーレスみたいな、ほぼバッテリーレスみたいな状態がね、助かるっていう。
バンバンもすぐかかるし。
俺らはそうやな。あの、バッテリーに依存しない。脱電気。
人力。
ということで、まあ、肩も温まったんで。だいぶ経ってんな、これ一回切った方がええな。
多分な。
二部構成でね、久しぶりなんで、喋りすぎたんで、お届けしたい。後半はね、バイクのおすすめをちゃんと喋るんで。
いや、喋りすぎやった。
はい。ここだけね、8月19日に流れて、おすすめが19日以降になる可能性もあるから。というわけで、まあ、一旦切ります。
はい。今回はここまで。ラジオに関する画像等をブログに載せています。ブログは中山バイクラジオで検索。次回もお楽しみに。